い、2月14日ハッピーバレンタイン、17時になりました。木曜人チャンプルの時間でございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。本日のお相手は、バレンタインアザス智人。
はい、劇団音から秋山ひとみです。よろしくお願いします。
アザス
アザス。ツイキャスの方でね、早速眠り姫さんがこんにちはと。
こんにちは。
はい、どうしばいたら岡博士さんが頭はよ頭ですって来たんです。今日ちょっと劇団一蔵の本番が今週末にございまして、はいはいはい、でちょっとそちらの準備、まあ、リハーサルのために荒垣慎也ちょっとすいません、今日はお休み。
お休みです。
決してバレンタインもらえないのが嫌だって逃げたんではございません。
逃げたわけではありません、
ございません。
むしろ H2O のとこ行って、うん、高校生たちにももらえてない可能性もあります。
だからね、こっち来た方が良かったんじゃないかっていうお話もありますけれども、ね、
早速ですけどいただきました、うん、ありがとうございます。餃子大好きナンジャーさん&みーちゃんさんから、木曜おりちゃんとじゅん選手へハッピーバレンタイン。
なんだろう、これメモかな。木曜おりちゃん差し入れって言ってFM 那覇のメールアドレスから、はい、ラジオネーム餃子大好きナンジャーさんとみーちゃんさんから、はい、パプリコとフェレロシロロフェレロロシェ、
え
フェレロロシェ、
このフェレロロシェ
金のやつね、フェレロロシェ差し入れいただきましたということで、はい、ありがとうございます。これ美味しいよね、この銀のやつ。
これはね、僕は思い出のチョコですね。え、金のフェレロロシェ。
なんで、
誰からもらった思い出か。保育園から幼稚園ぐらいにかけて、うん、両思いの女の子がいたん
です。お
ーチーカ、
うん、チーカ。
その子から毎年その3年ぐらいかな、その保育園か幼稚園ぐらい、3年か4年ぐらい毎年これもらってました、この金の。
おしゃれだね。小さい頃このチョコレートの存在なんか知らなかったけど、
いやなんか、まあ、その保育園幼稚園なんてその本人が選んでるわけない
じゃん。まあまあそうだね、お母さんがこれあげとけば間違いないよみたいな感じだね、うん、
でもいつもはいあげるっつってっていうのが多分保育園とか幼稚園の時のめちゃくちゃ記憶にあって、その子とね、2年前ぐらいに、
うん、あった。
僕自身はなんていうんですか、直接お会いはしてないというか、顔はして、あ久しぶりみたいなの確かねやってないんですけど、はい、なんかで誰かが誰だったかな、あれだ、インフロントの、
はいはいはいはい、
春菜じゃないですか、
あ堀春菜さん、
堀、
はいはい、
スインガーソングライター
の、ああ
春菜の地元の同級生、春菜が同級生だったんですけど、
はいはいはい、
地元の同級生で高校中高ぐらいが一緒だったんですって。トモキのこと知ってたよって言って、日付も見に来てるんですよ。
あーなんか言ってた気がする。
そうそう、2、3年前ぐらいだったかな。だから僕は直に会ってお話ししてない
ん
ですよ。
でもトモキを見てはいるんだね。
そう、なんか Facebook とかでその堀春菜のあれとかで僕が映ってるのを見て、うん、あこの人知ってるよってなって、保育園幼稚園一緒だったよ的な。
へえ、でもそれはあれなの、付き合ってるにはカウントされないの。
ええ、
だって両思いだったんでしょ。
いや保育園幼稚園の話よ。
いやでもね、だって両思いで、もしなんか流れてきたな、
そんなのをカウントに入れるほど僕そんなあれですよ、
困ってない、あそう、
少なくないですよ、
困ってないんだ、あそう、はいはい。
いや何それ。いやだってちっちゃい幼稚園とかの時はそのね、仲いい女の子と男の子が好き好きって言い合ってるのあるじゃないですか。
結婚の約束もするかもしれないさ、
なんかそんな話もしたはずよ、もう、でもそのちっちゃい時は分かんないですけど、で僕はそのホワイトデーのお返しは、うん、その僕のお母が選んだクッキーとか、うん、お母がなんか手作りでちっちゃいこんぐらいのなんか人形というかね、
うんうん、
なんかを作ったりとか してたんですけど、ね、それをなんかあげたりとかしてましたね。
ああ、
だからこれ僕にとってはすごい思い出のチョコなんです。
あ、そういえばそんな話で始まったね。
そうなんです。
ともう一個カプリコ、はい、ラズベリー、
なんかこれ
おしゃれだね、
かっこよくないですか。
去年毎年みーちゃんさんと餃子なんじゃ大好きなんじゃさん、カプリコいただくんです。去年かなんかでシャンパンかなんかのカプリコもらった記憶があるけど、
パリスって書いてある、なんかとコラボしてるカプリコ、
すごい、
カプリコステーク、
まあ、あとそうそうそうそうそう、あ、まあ、バレンタインということでね、はい、まあ、後ほどまたあのお話に上がるかと思いますけれども、はい、はい、あのツイキャスの方でジャガ姉さん差し入れ持ってきました、はい、いただきますって、あれ差し入れじゃないの、
いただきます
かな、あ、ジャガ姉さん、あ、はじめまして、
ありがとうございます、
どうぞ、
ジャガ姉さんだったんだ、ずっと前に立っててくれた、そうなの、ありがとうございます、
ありがとう、名護から来たの、あれ名護じゃ、名護だっけ、中部、学校が中部か、あ、打ってるね今ね、ツイキャス
今打ってくれてツイキャス目の前でツイキャスもコメントしていただいて、
はい、ありがとうございます、はい、あとですね、先週末の、先週末だった、ベンビーというかね、役者たち、
あ、はい、
はい、ご来場、たくさんのご来場ありがとうございました、はい、じゃが姉さんもギノワンから本日ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、盛り上がったね、ベンビーという会の役者たち、盛り上がって
まし
た
ね、いいな、みんな酒飲んで楽しんで
いやー、すごかったね、なんか、まあ、ね、正直予約数の時点、事前予約の時点では、まあ、満席ではなかったんだよね、もうちょっと、まあ、千秋楽がもうちょっとで満席ですって言ってて、で結構、まあ、当日ギリギリまでは20席ぐらい空くかなみたいな感じで言ってて、まあまあ空いたら、あら、あら、まあ、
まあ、まあね、ね、椅子追加で出したりとか、ね、
初日から追加で出したりとか、まあびっくり、
非常に楽しんでいただきましてね、
ね、
僕も、3本ぐらい出たのかな、
そうだね、大体2本か3、まあ、ベンビーさんが一番多くて5本出て、
秋山と夫婦役もありましてね、
だからね、
激しく抱き合ったりとかしましたけど
あの検索さんの作品のさ、はい、本名を使うのをやめてほしいんだよなな
んか言いますよね、役者の皆さんって、
なんかね、なんかあの作品は、まあ、友樹と夫婦役で仮面夫婦って言って、はい、まあ、仲良くはしてるけど本心隠してるみたいな、そう
で本当にお面かぶってね、
そうそう、で、まあ、仮面を外して本心で言って、
最後
そう友樹と抱き合うんだけど、まあ、子供がいやいやみたいな感じで、うん、お前らはダメだよそんなんじゃみたいな、子供が一番大人みたいな作品なんだけども、うん、まあ、あれは一応勢いがあるからいいんだけど、うん、本気で結構しっとりする作品の時とかに、あの、いや、本名で言われてもだし、本名で呼ぶのも、ちょっとなんかね、素に戻るんだよね。
ひとみ
あれは別に、なんか、トモキーって叫ぶのは、別にそんななんか素に戻らない。うん、その前の段階の、この、勢いがあるから。
はい。
けど、一回、あの、直隆とも今回夫婦役だったわけ。
そう
です
ね。
で、直隆と、まあ、夫婦で、まあ、あの、死んでからっていう作品で子供が亡くなって、で、まあ、この、そう、事故で亡くなって悲しみに打ちひしがれてる時に、思わず旦那の、まあ、今までお父さんとかあなたって言ってたのを、うん、旦那の名前を呼んでしまうと、
久しぶりに呼んでくれたな、
そう、名前で呼んでくれたなっつって、あの、いい雰囲気になるみたいな感じなんだけど、
松任谷由実が流れて、
そうそう、最初検索さんが名前かどうしようかっつって、まあ、最初あなただったわけ台本は、うん、でもあなたってたまに呼ぶよなみたいな、うん、で、あ、じゃあ名前にするかって言って、名前なあどうしようか、直隆にするっていうか、絶対嫌だってい
や、いいじゃないですか、
直隆さんって呼んだ後にあの雰囲気はちょっとさすがに嫌だってなって、う
ん、なんで、うん、役者でし
ょいやいやいや、だからこそよ、別人になりきりたいのよ、
あ、なるほどね、 それはよく言いますもんね、
そうだから、
別に僕らは別になんですよ、
まあ、芸人さんはね、
コントやるときも別に名前とかだし、
じゃあだから完全にコントとか勢いだったらいいんだけど、うん、気持ちを作りたいときに本名で呼ばれたりとかすると、うん、しかもなんかその人に呼ばれた感覚の素に戻りそう、
あ、はいはいはい、
直隆に瞳って呼ばれたら誰が瞳よみたいな、うん、3話よみたいな感じになりそうで、ちょっと怖いというか、
あは
っていうのもあるのです
げえアメリカンの相づちしてしまった
あはまあまあ、でも10作品で、ね、最初70分って言ってたけど、まあ、休憩も挟みながらやって90分か、
うん、90分、
結構ボリューミーでした
ね、作品自体のね、分数は70分ぐらいで、
そうだね、まあ、ギュッとやってたら
そうかとだったけどね、やっぱまあお客さんも入って休憩も挟んでのいろいろやったら90分もやっててね、
うん、いやー、みんな飲んでたね、
すごい飲んでましたよね。
飲んでたね。
約200本近く出たって言ってましたっけ。
300は出たんじゃない。
300か。
まあ、あの永田がブログの方で集計して、うん、あのやってくれましたけど、
プレモルは何本飲まれたのかみたいなね。
だってに、サントリーさんからも提供していただいたので足りなくって、うん、あれ1ケース24本入りでしょ。
それの10ケースだから240でしょ。で単純に
プラスアルファで買ってるからもう240は確実に履けてるからね。
はあ、すごいな。
いや、久々に、まあもうずっと飲食で、ずっとというか昔飲食で働いて、うん、まあもう1日目で、私がちょっといただいた、サントリーさんからいただいたやつ、まあ2日目もどうせ使うから、車から降ろすのちょっとめんどくさいからって言って、まあちょっと少なめにね、降ろしたんですよ。うん、で、もうそしたら、昼、夜のこの公演のうちにそれがなくなりそうだと、もう LINE で、上演中の LINE で。
うん、夜っていうかもうその初日のね、
一発目で。
で、だからもう2ケースを開けて冷やしてたけど、うん、その開演するぐらいの時間にはその2ケース分が履けたと。
そうそうそうそうそう。
嘘だろってなって。
なってもう慌ててね買いに行ってもらったり、スタッフに買いに行ってもらったりとかしたんですけど、うん、いや、別にまあまあまあ飲むかね、本数は飲むだろうと思ったけど、意外にペースが早くて。
そう、ペースが早かったからね。
あ、冷やすのってこんなに時間かかるんだ私ね。だったからもう次の日の朝に永田と制作人、まあ、制作人というか、うん、名指しで呼ばれた制作人が、うん、尾瀬のねがちょっと本数確認させてって言って、昨日何人入ったと、で何本追加で買ったと、うん、っていうことはじゃあ一人何本計算で今日予約がこうだからっていうのもなんか仕入れだよね。
そう、もう分析してね
分析して、まあ、どこが安いかとかもちょっとなんか何店舗か見ながらして、うん、まあ結局、じゃあどこどこで買おうか、みたいな感じだったけど、意外にというか、まあプレモル飲み放題っていう形で歌ってたんだけども、ノンアル気分。
はい。
サントリーさんの。まあ飲み物全部サントリーさんでもちろん揃えたんですけれども、うん、ノンアル気分が結構ね、出て。
そうね、だから最初僕もイメージは、プレモルと、
うん、
お茶とかのソフトドリンクのイメージだったんですけど、
うんうん
うん、まあ、そこにオールフリーのノンアルコールビールも入れてなのかなと思ったんですけど、そのノンアル気分もあったから。
あ、そうそう、私が好きなんですよ。私お酒がもう体質的に飲めないので、うん、でもやっぱ飲みたいってなった時に、
3口で寝るからね。
そうそうそうそうそう。飲みたいなってなった時に、うん、結構帰りとか仕事帰りとかに、そうか、稽古帰りにノンアル気分を買うわけ。梅酒、いろ、うん、めっちゃいろんな種類があって、
いっぱいありましたね。そうそう、ノンアル気分2個ぐらい。
梅酒、
飲んだけど、
梅酒とカシスオレンジ、あと地中海レモンだったかなとか、ソルティードッグ、
うん、
で、新作で、桃とマスカットもあって、まぁ、あ、ちょっとその時にね、全部揃えて、なかったかもしれないけど、とか、
バリエーションが、
そうそう、バリエーションがすごいわけ。だからもうなんか、飲めない人はね、やっぱ気分でも味わいたいってなると、うん、
まあ、お茶とか飲むとかじゃなくて、ね。
そうそうそうそう。
だあれはいいチョイスだったのかなってめっちゃ思いましたね。あんなにいっぱい履けたんだったら。
そうそう。で、二日目ね、ちょっとハイボールとかも用意してみたりしたら、
うん、
まあ、お酒は飲めるけど、ビール飲めないっていう方も何人かいらっしゃって。
まあまあね、僕もそうだったりする。
そうそう。で、ハイボール。ハイボールもでもだから。
飲めないわけじゃないけど、ね。
そうそう。ハイボールも結構すぐ履けたりとかして。
だってサントリーさんのハイボール、書くよ。
うん、
サントリーの角ハイボールのしかも普通のやつだけでいいのに、僕その買い出ししてるのを、
うん、
遭遇したんですけど、
うん、
リエさんが、うん、これ濃いめってよっつって、これも入れねえっつって
あの人よ。そうだから買ってきたら濃いめと普通があるって言って、うん、もう
男性の方はやっぱ濃いめ飲んでる人結構いましたね。
すごかったよね、ずらーっと並んで、うん、もう一応ねこれがもうお祭りの屋台みたいに、この発泡スチロールにはこれが入ってますよ、つってバーって並べて、もうなんか、やってる本人たちが楽しくなっちゃってね。
うん、
なんか、もうちょっとこうやったら綺麗に見えるんじゃないかとか、缶全部に水滴垂らしたりとかして、もう会場するから、もう会場するから、もう向こう行って
ちょっと待って、これの向き気にしていい
いいからつって。
ね、発泡スチロールに入ってるやつの向き気にして、ラベル上にしてみたいな。
楽しそうでした。楽しかった。なんか本当に祭りの屋台出してる人みたいだった。
ね、だからその企画自体というか、
うん、
お客さんだけじゃなくて、正直本当にこっち側もすごく楽しんでやってたというか、
そう。
っていう部分もあったし。
まあでもハラハラしたよね。まあだから、うん、もう、まあ自分もちろんね、作品も大事にしながらだけど、
うん、
まあ、アキトが、スタッフで入ってくれたアキトに、はい、ビール大丈夫とか、一ケース買いに行こうか、つって。もう永田が二日目の昼から飲んでたから、もう俺判断できないから瞳に任せるよ、つって。おいっつって企画発案者、つって。
企画発案者も言ったら主催者の人がもう、
そうそうそう、
打ち上げ待ってられなくて一人飲み出してるみたいな感じだったし、
まあ、飲み出してる打ち上げ待ってられないっていうか、もう俺は今日は昼間から飲むよって言って、
まあ、前から言ってました
けど、そうそう、まあ、音響スタッフだったんですけど、
音響やりながらだけど、もう絶対当日もう最終日は飲むからさって最初から言ってたから、
そうで間違えてみんなでもう裏のみんなで、うん、みたいな
で、まあまあ前半は間違えたけど後半は絶対間違えないのでみたいな、
見とけよみたいな、
何びっくりした、びっくりした、アルザス、アルザス、
ええ、お知り合い、
何の人ですか、海上自衛隊の方がすげえ胸になんかあのバッジもつけたまんまの人が、
そんなカラフルなバッジなんですか、チロルチョコみたいじゃない、
うん、バレンタインだからチロルチョコ入れてるんかな
チロルチョコ入れてるんかな思った、
鳥がそっちノがいい海事はノリがいい。
え、なんかあれですか？あ、なんか後ろの方だけ帽子違くない？
あ、女性の方だけ。
あ、すごい。あ、違うんだ。
女性自衛官の方が。
へえ。
お疲れ様。何のあれだったんですか今。はい。
仕事で。
仕事、まあでも。
え、沖縄の方ですか？あ、違います。
ちょっと観光しつつみたいな。あ、してないですか？
え、今絶対してるでしょ。
観光気分を。いや完全にね、あの白い、ね、あの帽子もかぶってバッチリ決めたので普通に歩いてきたから、
そうそうそう、すごいまっすぐこっちに向かった、
何と思ってびっくりしてしまいました、
トモキの知り合い、トモキって言うんですけど、トモキの知り合いかなっていうぐらい、
思ったけどびっくりした、すいません、
ありがとうございます、頑張ってください、
沖縄も楽しみつつ、
はい、ありがとうございます、
頑張ってください、よろしくお願いします、
ありがとうございます、びっくりした、
ね、FM 那覇で、生放送でお送りしております
木
曜オリジンチャンプルでございます、
そんなドッキリもねありながら、
いやなんかびっくりした、本当にすごいいいサプライズだったな、
まあね、こんな風に気軽に来てくれてね、
ね、しかも初めてじゃないですかその
海上
自衛隊の方が、
ね、あのバッジかわいいな、
だなんていうの、あのそういう航空ショーとかそういうフェスタみたいな、
一般の方もね、
この演奏とかしてる人がしてるような格好というか、
うーん、なあのボタンが8つぐらいある感じの、
そうダブルのやつ着て、であの胸に本当にカラフルな、 なんか、ね、勲章というかバッジみたいなのつけて、
結構まあ、事務所が港近いからね、たまに港の近くで1人2人ぐらいとかはすれ違うけど、あん、まあ、5人ぐらいいらっしゃったんですけど、
ね、それが今そう4人5人ぐらいが、
あの人数で来るとやっぱちょっと迫力ある ね、
まとまって歩いてて、おーって
なるよね、
ね、一回通り過ぎて、あ、すげえあの格好で歩くんだって、なんか何の話してたかも忘れてた話してたら、こっちを二度見して、あ、なんかやってるみたいな感じになって、そのままぐんぐん近づいてくるから、何何何と思って、
もうずっともうトモキの方見てた、トモキとツイキャス見てたから、トモキにびっくりしちゃった
ってなってたから、
はい、ありがとう、
本当に何の話してたか忘れてた、
ベンビーという会の役者たちの話してました、
はい、ベンビーかの話、はい、
楽しかったな、
楽しかった、まあ、あの企画またやりたいなって本当に思った、
あんだけガチなつかがっつりコメディーをやるのが久々だった気がする、
ね、コメディーのみというか、
そうそう、日付変更戦も去年は、
ね、ちりばめたりとか、
そうそう、結構コメディー少なめだったりとかしたので、うん、あんだけなんか、しかも、まあ、ちょっとね、やっぱお酒の場だから、あの笑い声だったり話し声もするから、うん、いつもよりもちょっと叫び目にしてた声とかも、
まあね、声だいぶ出してたから、うん、俺本当に3日前ぐらいまで喉死んでましたからね、
だって本番2日目やばかったもんね、
やばかったっすね全然声出なくて、
あんだけ久々にトモキのことが好きってだいぶ叫んだからねしかもなんかそういうわざと叫ぶというか、なんかちょっとかすれさせるというか、
はい、ごめんなさい、でも事務所内恋愛は
こちらからお断りじゃはい、ということで、はい、ご来場いただいたお客様ありがとうございました、
ありがとうございました、
うん、またね、もしかしたら、はい、なんか、ね、まあ、永田のね、ブログでも第2弾やる時の参考にみたいな感じで、
そう、 SNS にも皆さんにも拡散してねっつってお願いして、うん、それをね、僕らもシェアしたりとかして、それを見てまたやってほしいなんて声が上がれば、
うん、
またあの企画できるんじゃないかと、
あのね、いろんな企業さんが、だからまあ今回サントリーさん、うん、まあ他にも A&W さんとかローソンさんとかが、あの協賛いただきましたけど、まあ、例えば
舞台の中でね、あの
唐揚げくんだったりとか、
はい、ローソンさんの、ね、
そうそう、もあるから、なんかそういう感じでね、いろいろコラボできたら楽しい、栄町とかも結構あの終わ、まあ、終わる、みんな来る前に飲んでてるからね、
うん、
なんか感激前の焼き鳥屋さんとか、うん、なんか結構上げててくださってて、
やっぱだから場所もいいし、
うん、
企画もいいしっていうのでね、
あれちょうど場所と企画がマッチしてるよね、
うん、大成功だったんじゃないかなって本当にこの感触的には思ってるんですけど、ね、うん、だからまたぜひやりたいですね、
はい、
はい、というわけで一旦 CM 行きまして、メールなど紹介できたらなと思っておりますので、うん、メールお待ちしております、メールアドレスが origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプル宛てと書いてメールお待ちしております。それでは一旦 CM で、
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
はい、どうもリップサービスです。
江森さん、今日も顔が大きいですね。
いや、誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前、良い品たくさん並べたのか。
あ、今日も滑り知らず。
当たり前や。お前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z を間違いなし。
え、 Z ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン
78.0。FM Naha. Your radio station. Okinawa.
はい、2月14日、バレンタインデー木曜日、17時22分になろうとしてます。木曜日人チャンプルやっております。
はい、ということで差し入れいただいてます。
わーす、わーす、
はい、すいませんね、今日さ先にちょっと深夜さんがお休みのことが言えなくって、まあ、昨日の夜中に決まって私が今日朝からバイトだったので、
は
なか
なか バイトね、
バイトね、
飲食店でね、
全然携帯触れない
この間ね、差し入れありがとうございます。
あ、いえいえ、
卵焼きいただいてね、
そうそう、
ね、最高に美味しかったです。
はい、差し入れいただきました。
はい、
はい、シュバイタロカ博士さんから新作、
あ、来た、生ドラの。
しんやさんがいないからいつものくだりができないんだな。
そうなんでね、
はい、しんやさんに後から差し入れでお持ちしますね。はい、はい、種類が、
はい、
黒ごまピーナッツ、
黒ごまピーナッツ、
はい、と栗きんとん、
大統領、
いやいやいやいや、
あ、リスナーさんだった
、モンブラン、モンブランはさ、いいちょっと想像つくっていうか、まだあれさ、出てきそうさ、まあ
まあまあ、黒ごまピーナッツ
めっちゃ気になる。だ、栗きんとん大丈夫、 おせちの残りとか旧盆のおせちとか
じゃない、いやじゃない趣味で作ってらっしゃるっていうお店って言ってたけど、
4種類ぐらい増えたらしいよ。
また増えた、すごいな趣味の範囲どんどん超えてきてるからな。
はい、ということでじゃんけんしよう、
じゃんけんしよう、
二人しかいない
から最初はグー、
じゃんけんチョキ、
アイコーでパー、
アイコーでグー、なんでか揃えろや、
うわ
ガチやし、ガチやし、はい、お選びください。
どうしよう、じゃあもう本当に黒ごまピーナッツいってみようかな。
あ、じゃあモンブラン、あ、栗きんとんも気になるな。
いやー、こいつはねもう間違いないからね。
でも両方栗だなよく考えたら。
そうなんですよ、ね、
栗きんとんとモンブランか、和風か洋風かってことでしょ。じゃあ和風、
生クリームはちゃんと入ってるからな。あ、栗きん
と
んにしますか。
あとこれ、はい、お飲み物も、
あ、ありがとうございます。
ちゃんとコーヒーとミルクティー用意してくださってるんだよ。もう知ってた、今日
迷わずミルクティー取ります。
え、なんで、違う、ブラック2つ用意してくれてるから、多分男性陣がブラックでしょ。
まあそうですね、ブラックコーヒーいただきました、ありがとうございます。
ミルクティーがいい、
いただきます。
聞いてないの人の話。
黒ごまピーナッツ、
めっちゃ気になる。
あんがね、もう黒い黒ごまかもしれない。
ちゃんと黒ごまなんだ。
いただきます。
黒ごまあん、黒あん、ごまあん、
うん
うん、
ごまあん。
ピーナッツは
ん、
いない。
ピーナッツが、
ピーナッツあれじゃないの、刻んで入ってるとかじゃないの。あれ行方不明だな、
行方不明だな、ピーナッツが
ピーナッツ行方不明だ。
あ、でも黒ごま優しい甘さ、これいい。
栗きんとんいただきます。かわいいなこの形が。あん、
ザ・ドラ焼きっていう形してるから。待って、これうめえぞマジで。ピーナッツいないよ。
あ、うまい。 あとちゃんとちゃんとっていうかこのタイプの生クリーム食べたの初めてかも。このどら焼きでいつもいただいてるやつ何かしら練り込んでるから。
あ、いただきます。
あ、うまっ。めっちゃ和風。
うん、
生クリームめっちゃしっかりしてる。ほら、おいしい。
これね、生クリームと黒ごまが合う、う
ん、ピーナッツは？
ピーナッツがね多分俺が今鼻炎のあれで。
じゃあ秋山が食べる。
そう、鼻ムズムズしてるからか。
あー、めっちゃ栗。
ピーナッツが 見当たらない。
めっちゃ栗、おいしい。
あ、多分でもあんに入ってるのかな。ちょっとコーヒー一回いただきます。
上下逆順。
あ、うん、
上下
逆順。あ、一旦取り出したから。
いただきます。
あ、右側食べようとしたけど右側クリーム少ないから左側にしよう。
めっちゃ本当だ。
めっちゃあんがもう 黒ごまーって、黒ごまーって、
黒ごまーん。いただきます。
やべえ、楽しいぜじゃあ大統領いただきます。いただきます。すごい、あんの色がもう全然違う。うん、うん、あっ栗入れた瞬間栗、
黒ごまはめっちゃうま。
うん、あ、これなんていうんですか、
何
全部こしあんにしてるわけじゃなくてちゃんと栗の。
え、嘘、私まだ食べてないよ。栗
の
こと
栗の入ってる。
どうする、1個だけだったらガッツポーズじゃないよ。
よっしゃ、取った取った。
せめて喋れ多分
無音でガッツポーズする。
多分ピーナッツ一緒にいるんだはずよ、黒ごまと。
そうですよね。
なんかちょっとだけかすかに感じるけど、ちょっと黒ごまが強くて。
黒ごま強い黒ごまの勝ち。
後味は全部黒ごま。
だ、多分食べて本当は僕が鼻通ってたら鼻から抜けるときにピーナッツの香りがファーってするとかなんでしょうけど、
一口目はちょっとピーナッツも入っててるかなっていう感じはぐらいはする。かすかにするけど、もう残り全部黒ごま。下に残るのは黒ごま。
黒ごまの圧倒的パワー。
え、うまい。これ保管しよう。
あ、え嘘。
え、じゃあもう一口
く栗を体験しなくていいの、
はい、体験したらあれだよ、ずっと黙ってるよそ
れ。あ、ちょ、やめてそれはやめて。いや、美味しい、ありがとうございます。
うまい。
わー、なんかいっぱいバレンタインももらったし、キバ
イタロカ博士さんからどうだ、うまいかって言ってますね。
うまいっす、最高っす。
どれか返せって。
あ、
深夜さんの分
深夜さんの分
はい、ファミマの店員さんもいらっしゃってますね。
ありがとうございます。
こんばんは、ハッピーバレンタインと。ごめんなさい、マジでくちゃくちゃラジオ
だあ、じゃがね、差し入れは放送終わったら渡しますと。
はい、ありがとうございます。今日でもあれってふんどしの日で、
はい、
あ、ふんどしと煮干しの日で仏滅なんだってな。最近あのリップサービスのエモリがセイロガおじさんであの、ね、ふんどしスト シスト取ったから、
うん、
じゃあエモリに煮干し渡せばいいんだと思ってはい、どうぞって。
チョコでいいじゃないですか。
にゃーって言いながら、にゃーって言いながら渡そうかなと
昨日ね、うん、僕お店休みだったんですけど、
うん、
お店に顔出しに行ったんですよ。
仕事好きだね。
いやいや、単純にね、買い出ししてそれを届けるっていうのがあったんで、
はい、
顔出しに行ったらお客さんがいて、
うん、
昨日おっぱいチョコもらいました。
あ
で、もう本当に秘宝なんですけど、
うん、
片乳がね、乳首が取れましたさっき。
あ、秘宝ってそういうことで、秘密の宝じゃなくてね。
違う、
悲しいお知らせね。
はい、秘宝です乳首が取れました。
ほらただの真っ白い丸いチョコに
誰が陥没乳首を俺がそうだけどさ、乳首ねえけどさ、
何の話だ
乳首乳首連呼してるけども。
はい、じゃあもう一つメール紹介しましょうね。
はい、ね、
はい、いらっしゃってるじゃがねえさんから。
はい、
ひとみさん、ともちさん、しあさん、こんにちは。
こんにちは。
バレンタインですね。じゃがねえです。一応高校生な自分はただいまテスト期間中でございます。でもおそらくそこにいると思います。いらっしゃってますね、うん、ありがとうございます。
テスト期間中、
このメールは前もって書いているので分かりません。そこにいても持ってるのがチョコレートとは限りませんよ、わらわら。あ、そうそう、最近ドリーフのコントや笑点を YouTube で見ております。
へ
ー、もちろんご存知ですよね。
もちろん。
うん、そのせいか最近脳内でドリーフの大爆笑のオープニング曲がリピートされております。
パラッパラッパー パラッパラッパーね。
あれはよく知られてる、ドドドリフの大爆笑から始まるやつの前に、夜だ8時だドリフの時間で始まる曲がオープニングだった時期があるそうですよ。
え？
8時だよ全員集合ってことかな？
のことかな？
その曲も聞いてますが自分は好きです。知ってますか？あ、ここで質問です。
聞いたからかもな。はい。
皆さんの学生時代の得意、&苦手だった教科は何ですか？自分は数学があまりできません。でも国語が少しいい点取れます。人見知りな自分ですが、自分がそこにいるならおしゃべりしましょう。よろしくお願いします。
はい、
今日の2枚ということで、はい、飲み物と画像がいただきました。
こういうね、
あら、かわいい、かわいらしい
赤い包み紙の U字パパへって書いてる。
おお。パパにあげるんだ、偉いな、
ね、
もうずっとあげてないな。
あとコーラね、
はい。学生時代得意苦手だった教科。
得意苦手だった教科、得意なのはもちろん体育ですよ。
あ、
何言ってるんですか。体育ですよ。
勉強では、勉強ではないというか。
何かな、
教科ではないんじゃない。
なんだろう、得意だった。俺別に英検とか持ってないですけど、
うん、
英語はまあまあ、
ああ、私苦手って言ったら英語かな。今でも苦手だな。
だから俺もやっぱり理数系苦手だから、文系分離があってね、
うん、
この高校の時、
うん、
そのコースが分かれてたので、
はいはいはい、
迷わず文系コース行きましたけど。
私も文系だけど暗記物は苦手、あ、苦手、得意だわけ。
Me too。
だから数学も公式を覚えて公式に当てはめれればいいんだけど、
うん、
なんかそれをちょっと応用したりするさ、ね、なるともうダメだった。あのベクトルのなんか A の上に矢印と B の上に矢印やって、なんかこの 2A プラス 2B プラスでなんとかかんとかで 4A になるみたいな。
あ、ごめんなさい、もうついてる。矢印が入る。
そうそうそう、 A の上に矢印がある、なんかこうベクトルのなんか計算があるんだけど、あれでも完全につまずいて数学がそれ以上進まなかった。
そこまで行ってないな。
たのと、あとでも文系で丸暗記が得意なんだけど、
はい、
世界史とか日本史の年表覚えるじゃん。
はい、
まあ、今ちょっと変わってるみたいだけど、いい国作ろう、鎌倉、はいはいはい、幕府みたいな覚えるさ。で、だから日本史のテストの点数、世界史のテストの点数はいいんだけど、
うん、
このセンター試験とか、まあ、模試みたいな感じでなると、もっと規模が大きくなると、はい、日本でこれの時に世界では何が起こってましたかみたいな。
あは、日本史と世界史同時に考えないといけないパターンのやつだ。
この時経済どうなりましたか、この経済の例えば、まあ、何かが暴落したやつは日本にどんな影響を与えましたかみたいなことを書く問題とか出てくるわけ。
論述式のやつだ。
まあまあ論述までじゃなくていいんだけど、もうそれが本当に分かんなく
って
。
ちなみに今の論述式っていうのも適当に言いました。
うん、
全く分からん。もう模試とかセンターとか受けたことないし。
そう、だからこの横のつながり。だから最近進学ガイダンスで、まともきと同じね。
はい。
寸劇やったけど、あれで、なんか、
いや
受験科目だけ勉強すると薄っぺらな知識になっちゃうわけねって自分が言うんだけど、マジそれ。
うん。
マジそれ。もう全然物事の本質を理解してないから。
だからもう当時は自分もそのもう自分の知識としてとか、
うん、
自分のこのなんていうのなんていうの今日なもう その言葉も出てこないんだけどそういうためにその勉強してる感覚が一切なかったから、
うん、
もう高校になってもテスト期間入るその1週間前ぐらいからしか勉強始めないぐらいの、
うんうん、
ノートも取ってないし教科書もほぼ新品のままだしぐらいの感じだったんで、うん、全くもう
薄っぺらな。一応勉強はだから、まあ、普段部活ばっかやって普段勉強しないわけよ。でも同じだけど、うん、テスト期間前に勉強するんだけど、要領だったりとかこの暗記力はまあ良かったみたいで、うん、点数は悪いけどめっちゃ高かったけど、このあれよ、中間テストとか、あ、
プチ自慢が一回今挟まったんです
そう高いんだけど、
はい、
でも応用とかこのやっぱ模試とかになると一気に点数悪くなる。
あ、
なってた。
僕カブトムシの背中みたいな公式みたいなやつしかもう覚えてない、
はいはい、カブトムシの背中ってあれで小学校で習えばじゃないの。あれでしょ、時速出すやつでしょ。
はい、
タイムと速さと距離みたいな、はい、
なんでタイムだけ英語だったんですか。
まあ、一番上が T だったのを覚えてる。
時間距離
速さじゃないなとかなんかあれでしょ、
弾きね、弾き、
ああ懐かしい、
弾き、
速さ時間距離か、
うん、で横だったら掛け算だけど、
うん、
上は割り
算って分数でしょ、
はい、
懐かしい、それ小学生だよ、
それの公式はいまだにだから覚えてるんですよ、うん、
あの
あれカブトムシの背中とか、
わかるよ、丸書いて横棒一本に縦一本でしょ、
お相撲さんのお尻っていう人もいましたけど、
回しみたいな感じでね、はい、懐かしい、はじき、
そうはじきは覚えてる、ただそれ以外も数学系に入ってからの公式なんてもうほぼほぼ覚えてないですからね、
うん、私物理がダメだったっていうか、と物理は勉強しなかったな、
物理か、物理ワニ先生だったからな、先生が
どうだのそれは逆に、
え
でもあの人の授業楽しいって言うさ、あれあれ放送事故
なんか、あのね本当に今のキャラとほぼ変わらないんですよ、もうおじさんだから、あの時もおじさんだし今もおじさんだから、本当にキャラ変わらないんで、物理の時間、そのなんていうの、科学実験みたいなこととかをやるんですよ、このなんていうのかな、例えばあの段ボールで輪っか作るやつとか、あれを自分で作ってくるとかもそうだし、トイザラスでその空気砲みたいなのを売ってるのを見つけたっつって、簡単にこう空気の流れが見えるんだって授業の多分手を取ってると思うんですけど、ただそのいい買い物したっていうのを自慢したいだけで、それを生徒にやらして、このファーンって飛んでいくのを実際に目の前で見せるとかじゃなくて、生徒が座ってて教壇のところで自分一人でずっとポンポン飛ばして遊んでるくらいの、だからもうみんな聞いてないっていう
これテストはどうすんの、
え
テストは教科書から出てくるの、
テストは一応教科書から出てきて、それを板書するじゃないですか、この A の位置から、この車を坂道をガーって走らせた時の摩擦みたいなとかの板書してる、この教科書に書いてある通りので、それをまたこの模型みたいなのを出してくるんですよ、
はいはいはい、
ちょっとした坂道になってるのと、なんか実験で使うようではないだろうっていう車のおもちゃみたいな、
はいはいはいはい、
あのフェアレディ Z みたいなとかを出してきて、それでシャーって走らしてとか、
あ絶対なんかこう小道具を作ってくる、
そう小道具を何かしらこだわるというか、
へ
だからあの舞台用で使うスモークあるじゃないですか、スモークタッシュって出るの、あれを中古で見つけたって個人で買ってきて、
へ
それでその空気砲の煙、大体みんなお線香とかで煙出してやるのに、わざわざそれを引っ張り出して、死にでかいですよ、しかも中古だから、昔のめちゃくちゃでかいのを
性能は
って運んできて、これね中古で見つけましてっつって、
いやいや、まあでも
早く授業を進めてくれと思うけど、
中学生とかだったら楽しいんだろうね、
うん、もう高校生だからさ、
ね、あらかたちょっともう冷めてる子もいるしね、
うん、もう本当に謎な行動が多かったんで、これ僕よく言ってるんですけど、そのマリ先生物理の先生だったんですけど、その日の例えばテストの時って、その日の1時間目物理だったら、あの数学のテストなんだけど、その教科担任がこの試験官というかでやるんですけど、だから物理のテストじゃないのにワニ先生がいて、
はい、
こっちはもうテスト臨んで用意スタート で、
うん、
で45分ぐらいその授業ね、
うん、
受けてるじゃないですか、
うん、
暇してるんですよ45分間、
まあ、監視だから特に何もなければね、
いやだからもうただ座ってみんなをこう見てるとか、うん、やっぱだからこのなんていうの、不正をしてないかとかっていう、うん、
まあ、監視員としてね、
監視をしたらいいのに、あの人は教壇の周りをうろうろ歩き出して、外眺めたりとか、黒板に一人でいきなり政権好きし始めたりとか、
迷惑
シュッシュッとか言いながらでゴンゴンなってるし、だからもう気が散るんですよ、
うん、
何やってんだあいつはまたって思いながら、
ツッコミ待ちなのかな、ツッコまれ待ちなのかな、
で最初の20分ぐらいそれをいろいろやって、残りの30分35分ぐらい教壇のところにドーンって座って寝るっていう、もうおじさんよっていう本当にそんな先生でした
本当にそのまんまだね、
本当にそのまま、
いい
だから物理全然勉強してないな、
いくないな、あとはね、まあ、ちょっとまあもう CM か、はい、最後言うとしたら私英語の あのあれができない、あのイントネーションとあのどこを強く読むか、
どこを強く読むか、
なんかこう点がついてるの分からん、
パリスみたいなこと、
そう
パを強く、
そうそうそう、
あの上にこう三角ピョンってついてるようなやつとか、
なんかとか、あとリスニングでどれが正しいかって言って、A となんか A と E がくっついたみたいなやつと E とみたいなのがあるわけ、
え
なんか記号あるわけよ、なんかこの単語の後ろにこの発音記号みたいなのが書いてあるんだけど、 あれが読めない、
あこんななんかあの 小文字の E と、
そうそうそうそう、くっついたみたいなやつ。
ニャーみたいな。わからんけど。
ニャーかわからんけど。え、みたいな。え、みたいなのが、もう、もうあれが、できない。だからリスニングが絶対できなかった。う
ん、俺、英語は、って言ってましたけど、うん、ほぼほぼ感覚で、
うん。あの感覚がないんだはず。覚えようとしちゃうわけ。これはこれ。これはこれって。そうそうそうそう。
いや、英語はだって語学だもん。暗記じゃできないよ。
何で気持ち悪いんだ。今あれだよ、外国人の方に一生懸命、はい、ライスチョイスプリーズって言ってる。
単語単語の。
そうそうそう。
本当に。
超日本、超日本人が喋る。ジャパニーズイングリッシュ。はい、ということで。
はい、というわけでまた一旦 CM 行きまして、うん、またメールとか、ツイキャスとか、うん、紹介していきたいなと思っております。はい、では一旦 CM でーす。
FM 那覇78.0MHz あなたの夢を叶えるラジオ JOZZ0AQFM。 この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
はい、2月14日、ハッピーバレンタイン、木曜日17時41分になりました。木曜リニンチャンプロやっております。
キュー出す前に喋り始めないで。びっくりした。
いや、もう手が出てたから。う
ん、ちゃんとグーにしてたでしょ？
そう、開く前にもう手上がったから喋り出しちゃった。う
ん、はい。はじゃが姉さん。わかります。もしでどこにアクセントつけるのかって問題が出てこ
ない。そんな問題出るの今。
今もじゃないよ。ずっと出てるよ。私なんかの時も出てたよ。どこにアクセントつけるか。
そう、え
なんか E が2つつくとかは大体そこにつくみたいな。
例えばベンビーみたいな。
そうそうそう。ベンビーなのか、うん、ベンビーなのかっていう。
ああ。
じゃあ E だねみたいな。
あ、ヤンビーだったら Y の上についてる
って。そうそうそうそうそう。あれが分かんないわけよでも。
いまいち。
なんかもうずっと一人でヤンビー、ヤンビー、あ、ヤンビーだな。そんな感じ。
ヤンビーって問題は出てないですけどね。
そうそうそうそう。
ご縁のないように。
はい、ということで、メール、紹介していきますね。
あら、ありがとうございます。
これかな。はい、厨房で一生懸命ご飯を作ってるかしら。バーで接客をしているともき。
はい。
最近飲食店でバイトを始めたひとみ。はい。
みんな飲食店だ。
そうなんだよ。はい、さ
あ、
勤めです。
あざす。
先週の土日月と3連休、会社の衛生の勉強会とテストでライセンスを獲得しました。
おお。
テストで合格点を取らないと再試験があって疲れましたよと。
いや
大変だね。勉強の話したけど、やっぱ大人になってからも勉強するんだね。
しかも会社のやつで受けないといけないのに、合格点いってなかったら、もう一回再試験があるとか。
しかも3連休使ってたよ。
俺が一番嫌いなタイプの勉強の仕方。
なので4月から衛生面でも営業ができるようになりました。かっこ休みたい。本音が出てる。まあね、なんか多分資格取ったらね、この仕事もじゃあはいできるねって言って、
うん、どんどん回って
ね、増えるんだろうね。ひとみーは花粉症だった？はい、花粉症で、杉花粉症ですね。もし花粉症だったら、マグロ刺身は食べられる？花粉症はヒスタミンアレルギーで、赤身の刺身も同じアレルギー反応が出ると聞いてびっくりしました。へえ。
そうなんだ。
いや、大丈夫だけどな。かしら、牡蠣を食べるとお腹が痛くなると言ってましたが、はい、2枚目はノロウイルスを体に、
2枚目じゃなくて2枚以外。
あ、2枚以外ね。2枚以外はノロウイルスを体に溜める性質があるので、もしノロウイルスにかかったら二次感染しないように勉強しないと大変なことになるよと。
へ
え。いや、マグロ食べても大丈夫だけどな。
シエさん、休みの時、ポッドキャストも聞かないから、ちゃんと教えてあげないと、あれですね。
シエさん、基本的にお腹弱いから、あんまり何も食べないでほしいんだよ。はい、ということで、はい、ありがとうございます。
花粉症ってヒスタミンアレルギーなんだ。
ヒスタミンっていう、まあ、このアレルゲン物質がうんぬんかんぬんとかがあるわけよ。うん、だから、このエビでアレルギーが出る人は、それに反応して、まあ、エビが持ってるこの性質を、まあ、外部から入ってくる敵だと思って戦うさ。うん、はい、で、そうすると、このアレルギー反応ってやつが出てくるわけ。
じゃあ、その、例えばエビじゃないやつでもしそれを何かで摂取した場合も出るんですかね。
どういうこと？
エビアレルギーの人が、そのエビに含まれてる、それと全く同じのを、例えば、この。
あ、なるんじゃない？だから多分、例えば新種じゃないけど、うん、同じこの成分っていう形で言ったら、
だ例えば、このカニは持ってるけど、このカニは持ってないみたいなので、うん、カニ食えると思って、その、もし同じのが入ってるカニ食ってしまったら出るってことなんですか？
うん、じゃない？
エビだけじゃないってことなんですね、じゃあ。
まあだからアレルギー物質って本当に60種類とかだから調べようともしたら、だから果物とか、まあ花粉も
何かしらは絶対あるんですよね。それが強いか弱いか、
まあまあまあまあ、
で発症してるかしてないか
してないかだけだから花粉症って一言に言ってもスギ花粉の人もいればブタクサとかいうとか、
ブタクサ、
ブタクサっていう、まあ、
豚とか草とかってこと
ですか、違う違う違う、ブタクサっていう草があるんですよ。河原に生えてる黄色い花の、もうあからさまにこいつ花粉持ってるなみたいな感じのや
つ、ちょっと洋服触れたら黄色についてるみたいな感じ
ぐらいなのとか、まあだからスギ花粉にはならないけど、あとブタクサのアレルギー持ってるとか、だ果物でもね、リンゴアレルギーとかパイナップルアレルギーとか、何と戦ってるわ、急に。
いや、僕、だから、ホコリで、アレルギー性鼻炎になって、今ちょうどホコリの空がスーって見えたから、アレルゲンがあって、アレルギーの話してたら、アレルゲンが近づいてきたってなったから、
そうそうそう、
バタバタして
た。まあ、だからね、まあ、アレルギーはね、大変だよね。お子さんとかも最近増えて。そう、最近さ、勉強って言ったら、あれしてきたわけ。応急、そうそうそうそうそう、あの心臓マッサージとか、はい、まあ、怪我した時どうするかみたいな感じで
応急手当とか、
そうそうそうそうそうそう、
なんで、
まあまあちょっと新しくするまあやることで、まあちょっとこうまあガイドをするしようっていう話が今あって、あの自然体験のやつで、まあ戦争体験の方の、
はい、
あの修学旅行生に対してガイドをしようっていう話があって、うん、まあ、それの中に、まあ、例えばガイドをしてる最中に怪我だったりとか、うん、まあ、そういう発作だったとかが起きた時に対応できるように講義を受けるっていう、
まあ、これね、だから定期的にやらないとやっぱ忘れますね。
そう、まあ、あの事務所でもね、1回やったんだけども、
一昨年ぐらい、去年一昨年ぐらい、
もっと昔だよ、
もっと前か、
3、4年前だよ。
あら、
4年ぐらい前かな、やったんだけど、
あ、俺やったのあれだ、2、3年前にあれだ、ティルルでやったんだ。
あは、また別で
ね、バイトで、
うん、そうそう、だからやって、一応ね、ある程度の知識は、知識っていうかやった記憶はあるけど、
そう、なんかだからイメージとしては覚えてるというか、
うん、
ああ、あるでしょ、こう確認して、うん、押して押して押して押してみたいな、
そうそうそう
そ
う、その
感覚は覚えてるけど、実際じゃあやってみてって言われたら
そうそうそうそう、あの時もね、事務所にいっぱい人がいた中の、じゃあ2、2、3人やってみようかみたいな感じだったから、うん、AED もでも今回まあ、そういう試験用みたいな感じで、
そういうね、訓練用のやつがありますから、ね、
そうそうそうそう、を借りて実際にボタンを押したりとかさせてもらって、
周りの安全を確認してください、
そうそうそうそう、あれでもやっぱ 楽というか、本当に開いたらなんていうの、全部言ってくれるから、うん、なんそんなに、まあ、怖がらないでね。
そうですね、 AED だから実際のやつを使ったことがない人の方が多いかもしれないですけど、その訓練で使うやつはまんま同じ、
うん、そうそうそうそう、
音声とかでガイドはしてくれるから。
もうツイッターで書いたけど、私人生で3回ぐらいそういうなんかもうちょっと危ないというか、まあ、身内だったりとか知り合いでも本当にその場で倒れたりとかっていう中に立ち会ってるって言ったら変だけど、
うん、
まあ、みんな元気とか、一人はまあおばあちゃんで、
はい、
でまあおばあちゃんそれ、まあ、もう別の病気で亡くなってるんだけど、
うん、
とかもあったので、もうなんか救急車呼ぶのはでもあれよ、もうすぐ呼ぶ、
もう倒れたら、
まあまあ一応様子は見るけど、呼ぶし、何が聞かれるかとかも大体わかるから、
うん、
一応呼ぶのはなんか 変な意味だよ、ちっちゃい怪我とかでは呼ばないけど、ためらわないというか、
もう倒れてる呼ぶぐらいの、
うん、一応声かけるよ、倒れてる大丈夫ですかって言って、で前もその飲食店でバイトして、バイトというか仕事してた時も結構いるの、やっぱりお客さんの中で具合悪くなっちゃって、うん、でまあ聞いて救急車呼ぶとか、だからまあ、うん、救急車呼んだらこんなこと聞かれるなっていうのは結構ある。
うわ、俺人見知りしそう。
いやいや、救急車救急でもやっぱ心臓マッサージとか、
うん、
なんつ、AED とかはね、
まあまあ一応、まあ
ね、
ある程度
この訓練の時はでもやっぱ、あ、人が倒れてる大丈夫ですかみたいな、あ、呼吸確認、はい、確認できませんでしたって言って人形相手にやるけどさ、うん、まあ多分でも本当に実際に人の体に触れるって結構やっぱ怖いさね。
まあね、
これで自分がね、なんか失敗したらって思うと、
うん、
やっぱ怖くはなるけど、やっぱね、でも1分1秒のもう、
うん、争うから、ね、
争うから、まあああいう勉強はでも本当に大事だなと、
大事、
もしかしたらね、このオリジンチャンプルーの途中で深夜さんが急に心臓をうって言って、
ね、太りすぎが原因
倒れるかもしれないから、
生活習慣病がたたってみたいな、
たたってみたいなこともあるかもしれない。
じゃあちゃんと一番僕近い席にいるから、そうだよ、僕はもう一回何かしらで勉強し直した方がいいかもしれないですね、
うん、そうだよ、よろしくお願いします、
ね、AED もこの辺に設置してもらって、
そうだからね、 AED がどこにあるかとかって知っとかないといけないなと思って、そうね、うん、前もねちょっと会ってからなんか AED ここにありますっていうのがエレベーターの近くに貼られたりとか、うん、してたのって、やっぱね、でも何かあってからじゃなくて何かある前にねあったらいいなと、
予防ね、予防とか、はい、その事前の知識、
はい、ということで、もうすぐ間もなくですよ、
早いな、シアさんいなくても早いんだな
うちら基本的に何でも喋るからね。
まあそうですね、うん、まあ、その倒れる倒れないのあれではないですけど、思い出したんですけど、僕ね2日3日ぐらい前かな、うん、お店終わって、うん、朝方というかもう朝ですよ、
はいはい、6
時ぐらいに、うん、お店閉めてから帰るときに、うちの店の下で女の子が一人寝てたんですよ、うずくまって、
うん、
でうちのお客さんかなと思って、
はいはいはいはい、はい、
大丈夫っつって声かけて、うん、ベロベロで、
うん、
ですみたいな感じだったから、
うん、
声かけてしまったし、
で、はい、まあまあ、
お客さんだったら大丈夫っつって、帰り大丈夫とか、連れが知ってるとかだったら連絡もできたしとかもあるけど、うん、全く知らん人だったんですよ、うん、もう本当にうちの行ったら店、まあ後から分かったんですけど、うちのビルでまず飲んでないみたいな、
ああそもそもなんだ、
そもそも別のところで飲んで、
一、
ま
あね、
人でフラフラ歩いてもここで寝ちゃってたみたいな感じだったんですけど、うん、大丈夫って声かけて、じゃあマジで俺一回お店の下で眠ってから財布盗まれたことあるから、
うん、知ってる、うん、
僕あの近辺で外で寝てる人いたら起こししてるんですよ、
まあ、一応声はかけるっていう、うん、あれで
しょ、この OK 通りとかでも、もうとりあえず僕寝てる人いたら路上で、うんうん、起こして返すんですよ、
うん、
もう大丈夫っつって、財布盗まれるよっつって、俺も経験あるからっつって、
全然
本当にショックだから起きてあれ本当に気がついた時ショックなるから起きてっつって、起きてーっつってめっちゃ声かけるんですよ、うん、でその子にもめっちゃ声かけてて、うん、大丈夫帰りますっつって立ち上がってから、うん、本当に立ち上がって一歩目を踏み出せず、そのまま横にバーターン倒れて、
怖い、うん、
うわーってなってでしたらずっとへへへって笑ってて、もう酔っ払ってるからこれやばいなと思って、しかも道路上にいたから、また道の横にちょっと移動させてとかで、カバンとかも散乱してるしみたいな、やってたら警察来て6台ぐらい、こんなパコってはめるタイプのいたら、もう
覆面
が2台と普通のパトカーが4台かなぐらいが来て、俺囲まれて、お兄さんすいませんって通報あったんですけど、俺通報された、
乱暴されてると思ったんだ。
そう。けど一応、うん、いやいや、よかったっつって俺も、うん、めっちゃ酔っ払ってて、で誰かも確認できないし、家の場所も分からないし、俺も知らない人だからっつって、でありがとうお兄さん助けてくれてるとは思うんだけど、一応通報あったから荷物だけ確認させて
ね、まあ、そうだ
よね、全身も、
まあ、一応まあ仕事はしないといけないから、ね、
まあまあでも俺も別にお店で飲んでたけど、
うん、
まあでもそんな酔っ払って、むしろ俺より酔っ払ってる人見つけたからめっちゃ俺は冷めたからああいう四つもカバンの中身も全部出して調べさせて、してもその子もなんかうめーっつって、もう座ってもらえないんですよ、座っても横にグーンバーンって倒れるぐらいの
怖
っ、ベロベロだったから、あれなのに警察来たの分かった瞬間、はすいません本当にすいません、めんどくさいことって酔いが冷めました、すいませんでしたっつって、ビシー立って酔いが冷めて無事タクシー乗って帰ったんですけど、
そんな急に冷めるも
んなんだ、その時に本当にすいません、本当にただの優しい人だったっつって巻き込んでしまってすいませんでしたっつって、であお兄さんがお前優しい人でよかったねあなたっつって、
まあ、だからね、
うん、危ないからね気をつけて今日は帰るんだよっつって諭されて帰ってましたけど、だからもう僕の名刺くださいって言われたから、今度お礼というかお詫びに行きますって、まあいいけどつって一応名刺だけ渡してね、まだ来てません
まあまだ 2,3 日ですからね、まあまあまあ、
じゃあだからね、だからでもやっぱ相手が女性だった場合、男の方から声かけるのはやっぱり周りから見たら、
そうだから
そういう風にも見えるんだなっていうのは、
うーん、
初めて今回体験したというか、
そうだから男性が寝ててもやっぱ声はかけきれない、怖いもん、
あ女性が男性にかけるのはやっぱ怖いじゃないですか、何されるか分から
ない、女性が女性はまだね、
うん、あるし、
なんていうの、触れるさ体に、うん、でも女性が男性とか男性が女性には、
異性にはね、やっぱり
体触った瞬間に、ね、酔っ払って暴れられても困るし、
うん、だから そんな感じだったんですよ、
うん、
あ大丈夫帰れるからって言うけど、立ち上がろうとしたら横に行くから、もうそれパーンって止めてみたいな、
そう、まあまあでも、ね、
そのままアスファルトに頭ゴーンするぐらいだったから、もう触らず終えないというか、
だから日付変更戦とか飲み、うん、打ち上げで誰かさんたちが酔っ払ってるときはちゃんと解放するんだよ、仲間の人たちが、
ほえ
ほえじゃないよ 記憶ないだろ、日付変更戦の打ち上げ。はい、ということで、
もう、もうはい、というわけで、笑わないとなんですよ。
あ、そうだよ。
ピン芸人としての。
3月でね、笑わないと自体もお休み。
来月で笑わないとも一旦終了するということで、うん、ラスト2回のうちの間に出れると。いうことでありがたい。
秋山さんのマネージャーの最後の仕事でした。
ありがとうございます。
はい、ともきのねピン芸人デビューのつもりであったら最初で最後みたいな感じになっちゃったけど、
はい、
またね、はい、全部昔の写真だったけど、
わらばに遊びに来ていただけたらなと思っております。
はい、よろしくお願いします。はい、はい、今週末ですね、はい、はい、今絶賛小屋入りしておりますけれども、劇団五つ王第16回本公演、諦めないでどんな時もということで、こちら脚本が劇団大勢の渡嘉敷直隆、演出が新垣真也で、その歌じゃないんだよなその歌じゃないんだよ。はい、もう青春を駆け巡る、まあ、ちょっとね変わった感じになってて、出演者が5人いるんだけど5人全員同一人物を演じる。
だからか、うん、稽古の感じの聞こえてくる。
そうそうそうそう、私もちゃんと見たのが昨日が初めてだったんだけど、でも結構なんか面白かった。
う
ん、なんかそういう写真みたいな感じ、あのそういう演劇としてとても面白かったので、まあ、3年間頑張ってきたキナーカノンと、はい、去年から入ってきたキナタクヤの卒業式ともなりますなので、ね、はい、ぜひ皆さんお越しください。よろしく。あ、そうだ、トモキごめん忘れてた。はい、バレンタイン。
あここへ来てのだって
ね、はい、もうなんか差し入れで自分がお腹いっぱいになっちゃったからどうしようかなと思って
満足しちゃってね。
あ、もう我が町に持っていこうかと思いましたけど、はい、食べてください。
はい、ありがとうございます。というわけで、はい、本日2月14日、バレンタインデーの木曜日ジンジャープル以上でございます。今日はシェアさんお休みでしたけど、はい、2人で頑張りました。トモキと、
はい、劇場から秋山ひとみでした。
また来週、さよなら、
ありがとうございました。